今の御言葉より、サタンの策略、許しによる勝利と題しまして、三浦正信牧師よりメッセージを伺います。
コリント書久しぶりになりますけれども、第2コリント今日は2章5節から11節です。パウロが、いろんな問題によって、痛みあるいは悲しみを負っているコリント教会のことを思い、コリント教会を2度訪問するという計画を立てていましたけれども、以前訪問したときに、パウロも非常に厳しい忠告をコリント教会にしましたし、しかしその真意が十分に、コリント教会の人たちに受け取られなかったということで、結果的には、コリント教会の人たちにもただ何か痛み悲しみを負わせただけになり、パウロ自身も、嘆きながら帰ってくるような結果に終わってしまったことを、非常に痛みとして持っておりました。パウロはその後なんとかコリント教会が本当に神様に喜ばれる教会となってほしい、そのことを願って涙ながらに再度手紙をコリント教会に書いています。その手紙を読んでコリント教会の中に何か変化が起きたかあるいはどうか、それがまだわからないまま、ただこう訪問しても結局また前と同じ結果になってしまうかもしれない、そんなことを思ってですね、パウロは予定していたコリント訪問を一度キャンセルいたしました。取りやめにいたしました。無意味にコリント教会の人たちにまた悲しみを与えるだけだったら、また前と同じ結果になってしまう、またパウロから厳しいことをただ言われてしまったという真意が伝わらないでですね、それだけで終わってしまうのも辛いということでですね、パウロは一度その訪問を取りやめにしています。そのコリント訪問の予定を変更した理由を述べつつですね、パウロは、またそこで大切なメッセージを語っている、今日のところであります。早速5節から見たいと思います。第2コリント2章5節もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりもある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。ここで、ある人という、一人の特定された人が出てくるんですけれども、コリント教会の人たちがこれを聞けば、ある人というのはあの人だとはっきり分かる、単数形が使われていますので、もあの人と分かる人だったと思いますけれども、でも今これを読んでいる私たちにはそれが誰のことかは記されていますので分かりません。第一コリントの手紙を見る中でですね、ひょっとしたらこのことを言っているのかなって、可能性として分かる記事がいくつかありますけれども、例えば第一コリントの5章で、触れられていました、不貧困の問題ですね。異邦人の中にもないほどの不貧困のことでの罪を犯していた人がいた、この人のことかどうか分かりませんが、例えばですけどね、第一コリントの5章、ちょっと1節から5節までお読みします。あなた方の間に不貧困があるということは言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても、心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。 まあ、ここで、まあ、異邦人の中にもないほどと言われている。でも、まあ、パウロも、まあ、具体的に聞いて知っている状況ですから、父の妻を妻にしているという、まあ、そういうことをですね、知っている人がいた。まあ、これは特定の人ですけれども、まあ、それがコリント教会の中でも知られていたし、それだけでなく、まあ、教会外の外の人たちにも、あのコリント教会のなんとかってやつはこんなことをしてるんだとですね、まあ、そのふうに言われるほどに、まあ、堂々とですね、こういうことをしていたというわけですね。まあ、この人のことを、あの第2コリントので言われているそのある人っていうのがですね、この人のことを指しているのではないかという、まあ、説もありますし、あるいは第1コリントの中でいろいろ出てまいりますけれども、特に、礼拝、公の集会を混乱させている人たち、まあ、いくつか聖餐式のことやら、かぶり物のことやらいろんなものが第一コリントやっているときに出てまいりましたけれども、あるいは、異言のこととか、とかですね、いろんな形でその礼拝、公の礼拝を混乱させているその中核になっている人のことを指しているのかもしれない、まあ、そんなふうにも、言われています。まあ、実際のところ私たちにはまあ、どの人のことを指しているのかわからないんですけれども、しかし少なくとも、まあ、その人の犯している罪がですね、教会全体に悲しみと痛みをもたらしていた、まあ、そういうことがあったことはどうも事実のようです。まあ、パウロはそういう人たちに対して、まあ、例えば今の第一コリントの5章で見るならば、5章の2節ではまあ、コリント教会の対応を問題にしているわけですね。そういうことをしている人を取り除こうとして悲しむこともなかった。まあ、その罪を犯している張本人以上にですね、その人に対してその教会が、全然そのことを痛み悲しみもしていないということに対しての問題点をついています。まあ、ここの取り除くというのは除名するというような強い言葉ですけれども、まあ、パウロは、まあ、ただその悪者がいなければいいということではなくてですね、その同じ第一コリントの5章5節にありますように、そういう痛みや悲しみを通して心から悔い改めて、最終的に終わりの日に、主の日に救われてほしい、そういう理由で、まあ、このような厳しい忠告をしているのだと伝えています。まあ、実際にコリント教会がその問題になっている人に対してそういう除名とかですね、そういうことをしたのかどうかは分かりませんが、ただ第二コリントのこの2章の、今日のところを見ますとですね、何らかの、まあ、厳しい処罰をその人は受けることになったことが、まあ、分かります。2章の6節などの表現からして、まあ、その人のこのサタンの虜になっている状態はパウロをも悲しませ、そして教会全体をも悲しませることになりました。さて、その2章の5節、6節で言われています、まあ、特に6節でですね、その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですからと言われています。教会全体を揺るがすし、おそらく教会外の人たちにまで、まあ、教会の信用を失わせるようなことをしている人に対して、まあ、何らかの厳しい処罰を断行した、まあ、コリント教会がですね、そういうことをしたということが分かります。まあ、これに関しては、7章、同じ第二コリントの7章の11節12節にも、ちょっと補足するような言葉が出てまいります。ちょっと参考までにそちらも読んでみますけれども、同じ第二コリントのですね、7章の11節12節、ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。 まあ、ここでですね、神の御心に沿ったその悲しみがあっておりますけれども、要するにその、まあ、ある人がですね、行っていてるその罪の問題がその教会中に痛みを与えた、まあ、それは教会全体の悲しみとなったわけですけれども、でもその教会全体を揺るがし、あるいは教会外の人たちにまでこの影響を及ぼすようなその出来事がですね、その悲しみが逆にコリント教会に熱心な心を起こさせたというんですね。どこまでも神の御心を求める中での悲しみでした。神の御心に沿ったその悲しみとありますから、それはもう一度コリント教会の人々に、そうだ、神様に従いたい、神様の御心を知りたい、そういう熱意を逆に起こさせたというんですね。問題が起きたことで確かにそこに悲しみは伴いましたが、彼らの眠っていた霊の目が覚まされた、まさに神様のショック療法だったわけですね。私たちはなかなか、何もなく平和でいるとこの霊の目が眠ってしまうところがあります。神様はこのショック療法を通してですね、私たちの眠っていたようなその霊の目を覚まさせてくださった。コリント教会の目を覚まさせてくださった。なんとなく熱くもなく冷たくもない生ぬるい状態がですね、このある人の出来事を通してですね、教会全体に悲しみを起こさせた。でもそれによってもう一度目が覚まされ、そうだ、私たちは神様に従いたい、神様の御心を知りたい、そういう熱心を逆に起こさせたのだとパウロは言っています。教会を挙げて、その出来事がどうのこうのではなくてですね、教会を挙げて神様の御心を求めるように、されていった。その中で痛みを感じつつもですね、その悪を行った人に対して何らかの厳しい処罰を断行させたのだと、まあ、ここで言われているわけです。パウロはあの涙の手紙、第一コリントよりも後に書いたですね、涙の手紙をコリントの人たちが読んで、深い悔い改めが教会に起きたこと、そしてそれを受けてコリント教会の人々がその問題にちゃんと向き合う情熱が与えられたことを、まあ、実は後からその涙の手紙を届けたテトスから聞くことになります。しかし、まあ、コリント訪問を、取りやめにしたときはまだその状況を聞けなかったんですね。テトスに会うことができなくて、ですから、あの、ね、涙の手紙を書いた後ですね、コリント教会がどういうふうになっているのか、相変わらず今までと同じ状態であるならば、そのまま訪問してもあまり意味がないということを思って、パウロは取りやめにしたわけですけれども、その取りやめにした後に、無事にマケドニアでテトスに会うことができて、まあ、こういう悔い改めの実が起きているということを聞くことができたわけです。コリント教会の人たちがその問題に向き合う情熱が与えられて、そして神の御心を求めて、どこまでも、まあ、その問題を起こしている人がですね、悔い改めて神に立ち返り、終わりの日には少なくともその魂が救われるということを願って、まあ、ある意味では厳しい態度で臨んだようです。それは先ほどの第一コリントの5章を見ても分かるように、パウロ自身がコリント教会に対しても臨んでいたことでもありました。そして、まあ、願っていたようにですね、ある意味では感謝なことに、その人が、まあ、確かに処罰を通して何らかの痛い思いはしたんですけれども、やがて深い悔い改めに至ったということをテトスから聞くことができたようです。で、第二コリントの2章の7節に戻りますけれども、パウロはですね、でもまあそういうことがあった後にですね、もうそれで十分ですと今度は言うわけですね、2章の6節で。そして7節で、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい、そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。まあ、結果として、 確かにそこに痛みが伴ったけれども、まあ、処罰というのは断行する人も痛いし、もちろん受ける人も痛い。でもその結果、その人に本当に深い悔い改めが起こされ、そこに悔い改めのための実が結ばれていったようです。そうであるならば、パウロは今度はですね、まあ、その人をいつまでも、何かそういう処罰に処するんじゃなくて、もう許してあげなさい、むしろ今度は慰めてあげなさい、そうしないと、まあ、いつまでも責め続けていると、今度はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれませんと、今度はパウロはフォローする側に行くわけですね。まあ、そこに至る前はパウロはもっと、コリント教会にですね、ちゃんとそのことを痛み悲しんで、それなりの対応をしなさいと厳しい、この助言をするわけですけれども、しかしその人が本当に悔い改めに導かれたことを聞くと、今度はその人を許しなさい、慰めてあげなさい、そうでないと今度押しつぶされてしまいますよと、まあ、そういうふうに今度フォローする側にもあります。そして8節では、そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。ただいたずらに処罰したんじゃなくて、あくまでも最終的に、終わりの日に主に立ち返ってほしい、その人に対する愛ゆえであるということもちゃんと伝えるように、確認するように、ただなんか叱られたとかですね、なんかいじめられて仲間外れにされたみたいなですね、ただそんなふうに受け取られてしまっては意味がない、そうじゃない、本当に最終的には神様に立ち返ってほしい、その思いで、まあ、そういう痛みを持ってそのまあ処罰を断行したんだということをですね、どこまでもその愛を確認することをあなた方に勧めますと、まあ、そういうことも付け加えて言っています。決してその人の人格を否定したわけではない、ただ本当にそこ、まあ、大きなその罪の部分がですね、本当に悔い改めに導かれて立ち返ること、主の日には救われること、天国に行けなかったら意味がないんだ、そのために、まあ、あえてこういう厳しい態度に臨んだんだということをちゃんと伝えなさいというふうに言っています。どこまでも神に最終的に立ち返ってほしいという願いを持って、だったということですね。そして9節10節、私が手紙を書いたのはあなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。もしあなた方が人を許すなら私もその人を許します。私が何かを許したのなら私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。パウロがその涙の手紙を書いた理由としてですね、9節にあるように、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったと、そう記しています。本当に神様に従おうとしているかどうか、試すためにというよりも、まあ、本当に従うものであってほしい、もうそういう願いを持ってあの手紙を書いたのだと、誰か個人を押しつぶすためとか、その罪の中にある人をただむやみに追い出すとかですね、みんなを悲しみに陥れることが目的ではない、最終的には本当に神様に従おうという思いがあるのかどうか、そのことを試すため、あるいはそう願って書いたのだと言っています。その願い通りですね、コリント教会の人々はその痛みを通して、悲しみを通して霊の目が覚まされて、そうだ、神様の御心に従おうという、そういう熱い情熱が与えられました。また願っていたように、その罪を犯した人も罪を悔い改め、悔い改めの実がそこに見られる、もうそうであるならば、もうキリストの御前でみんなで許しを宣言しましょう、まあ、そういうことまでパウロは今度はコリントの教会の人たちに勧めてるんですね。いつまでももうあいつはあんなことしたからって言ってこう責め続けるんじゃなくて、もう本当にそこで悔い改めたんだから、今度は大胆に許していきましょう、キリストの御前で許しましょうと、まあ、そのように伝えています。そしてですね、実はそれが 次の11節にありますように、サタンの策略にかからないためでもあるんですね。11節、これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。サタンに欺かれないようにというんですから、サタンというのは逆に言えば欺く存在です。サタン悪魔のお仕事は私たちを欺くことです。私たちの中にいろんな思い込みやもっともらしい考えを吹き込んで、そして騙すのがサタンのやり方であり、お仕事です。神が命じておられることに従わないように、いや、これぐらい従わなくてもいいんじゃないか、いや、いいに決まっていると、そうだんだんだんだんに思わせるって誘惑し欺く、まさにそれがサタンの欺きです。人が最初罪に陥った時もそうでした。創世記の2章3章を見ますと、まさに人が罪の中にこのはまっていくリアルな姿が描かれています。これはまさに 今も私たちが、罪に捕らえられる時、陥る時、もう本当に、振り返ればああこうだこうだったなって思うわけですけれども、その過程にある時にはなかなか気づきませんが、創世記のちょっと抜粋して読みますけれども、2章の16節17節、聖書の一番最初、創世記の2章16節と17節、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。ここでこのエデンの園に最初の人たち、アダムとエバが置かれたときですね、神様はもうすごい自由を与えてくださいました。もう思いのままその木からどれでも自由に食べてよいという、エデンの園の基本は自由なんですね。とてつもない自由がそこには与えられていました。もう思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からだけは取って食べてはならない。それを取って食べるならばあなたは必ず死ぬと、すごい自由の中でですね、たった一つだけその善悪の知識の木からだけは取っては食べてはならないという、このたった一つの命令だけがありました。唯一神の主権を表すものとしてこの一つの命令があったんですね。もしもこれがなければ神様と人との違いといいますか、もう何もなくなってしまう、見境がなくなってしまいます。唯一この命令をもって神の主権を表されたわけですね。神が作られたもの、そして私たちは作られたものであり、被造物、作られた側であり、私たちはどこまでも神に従う存在であるということを示す唯一の神の主権、権威を示す象徴として、この善悪の知識の木がからは取っては食べてはならないという唯一の戒めが与えられました。しかしそれ以外は本当に自由だったんですね、エデンの園は。しかしそんな自由なこの暮らしをしていたところにですね、サタンがつけ込んでくるわけですね。3章、創世記の3章1節から 6節を読みします。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。 あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。蛇という形を取った悪魔がですね、このまず女の方に近づいてくるわけですね。いきなり男じゃなくて女に近づいてくるんですね。そしてあなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかと、この質問をしながらですね、神様に疑惑を持つように仕掛けてきます。園のどんな木からも食べちゃならない、要するにもうすごい禁止事項ですよね。神様、あなたにどんな木からも食べてはならないという、そんなすごい束縛を持って、束縛の命令をあなたにしてきたんですねって言わんばかりの質問です。これまで自由に生きていた、たった一つの木以外の木の実だけ食べてはいけないと言われていた以外はですね、男も女も本当に自由に生きてたんですね。しかしこの蛇の質問を通して、あれ、神様なんかひょっとして私にすごい面倒くさいこと言ってんじゃないか、すごい私を縛ろうとしてるんじゃないかと思わせるような質問を投げかけてくるんですね。そのどんな木からも食べてはならないって神様おっしゃったんですよね、みたいな感じで来たわけですね。ここでふとこの女性の心に、エヴァの心にですね、なんか今まで自由と思ったけど、なんかすごい神様私を拘束しようとしてるのかもしれないという、ちょっと疑いをまず起こさせるわけです。私たちにも悪魔はまずそんなふうにこう誘惑してきますね。神様信じるとダメダメダメって、もう何でも禁止されるばかりだよ、めんどくさいよ、煩わしいよ、不自由になるよという、まず大体そこから攻撃してきますね、悪魔は。私たちに神を信じると不自由になるよという欺きを与えてきます。でも決してそうではないんですね。もともとエデンの園はあんなに自由だったんです。そして私たちはイエス様を信じるときというのは、まさにそのエデンの園の自由を回復するためにイエス様は来てくださったわけですから、それは新約聖書でもはっきり書かれていますね。ガラテヤ書の5章1節を見ますと、キリストは私たちを縛るために来たんじゃなくて自由を与えるために来たと、ガラテヤ書の5章1節でパウロがはっきりと書いています。ガラテヤ人の手紙の5章1節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。キリストを信じるということは実は自由を得ることなんです。キリストを信じてない状態が私たちは罪の奴隷であって、そこから解放されなければいつまでも不自由です。キリストはまさにその罪の奴隷状態から解放するために、自由を与えるために、得させるために来てくださった方です。ですから私、キリストの神が私たちに与えたのは自由なんですね、束縛ではなくて。しかしまずサタンは私たちに、神を信じると不自由になるよ、束縛されるよという、まず欺きを仕掛けてきます。まさに創世記の先ほどの蛇の誘惑ですね。本当にどんな木からも食べちゃならないって神言ったんですかっていう、この質問によってですね、まんまとこのエヴァはやられてしまうわけですね。あれ、なんかすごい神は私を束縛しようとしてるんだろうかという、ちょっとそういう疑いを起こさせるわけです。そして、その質問されてでもですね、またちょっと創世記に戻りますけれども、創世記の3章の、3節で、一応彼女はですね、2節3節ですね、園にある木の実は別に食べてもよいんだ、 でも園の中央にある木の実について、まあ、善悪を知る木ですね、それだけは食べてはならない、それに触れてもいけない、それを食べて死んじゃうと困るから、死ぬといけないからっていうふうに、まあ、女は答えます。もうここから少しずつ神の言葉がすり替わっていますね。神様がおっしゃったのは2章の17節のように、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬだったんです。必ずだったんです。しかしもうこのサタンの質問に少しずつこう影響されている女はですね、それを食べてあなたが死ぬといけないからって神様おっしゃったと、もう神の言葉を弱めています。必ず死ぬと言われたのに、それを食べたら死ぬといけないからとおっしゃいましたというふうに、この神様の言葉を弱めているんですね。もうそこで、蛇はもうまんまとです、ね、よし引っかかったと思ってこう、創世記3章4節であなた方は決して死にませんよって切り込んできます。神の言葉を完全に否定してくるんですね。絶対に死なないですよ。神の言葉は必ず死ぬだったのに、じわじわと曖昧にして決して死にませんよと悪魔はついてきます。そしてそれだけじゃない、食べたらこんなにいいことがありますよというわけですね。5節、あなた方の目は開けて神のようになります。善悪を知ることができるようになるというのを神は知ってるから、だから意地悪で食べちゃダメだと言ってるんですよって言ってくるわけですね。このように少しずつ神の言葉を軽く受け取らせ、欺き、神の言葉に従わない方が真っ当だと思わせてくる。これがサタンの欺きです。罪に対しても、罪を犯すこと、神に反逆することも何でもないことのように思わせていきます。じわじわと。で、そういうふうに言われると、創世記の3章6節にですね、女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかったって言うんですね。それまではもう自由だったから、あんまりそんなにその木のこと気になってなかったんですね。一本の木のその実ぐらい食べなくても他の木の実自由に食べてたから気にならなかったのに、悪魔が欺いてそっちの善悪の木を見よう見よう見よう、食べたらきっといいよってあんまりにも言うもんだから、ふと見ると今までは気にならなかったのに、うわぁ、美味しそうだ、本当そう言われたら美味しそうだと言って、食べちゃうわけですね。まさに、私たちが罪に陥るとき、神の言葉に従うことをやめるときの過程が、まあ、ここにリアルに示されています。これがサタンの欺き方です。おそらく、コリント教会全体を悲しませたそのある人も、そのようなサタンの欺きによってじわじわじわじわと罪の中に陥っていったんだと思います。神の言葉、命令を軽く考えるようにしたり、あるいは神の言葉に対して少しずつ鈍くしていくような、まあそんなサタンの欺く過程っていうのは、まあある意味では、私たちも大なり小なり経験があって、ああそうだそうだと分かりやすいかもしれません。まあそれでも自分自身のことになるとなかなか気づかないんですね。他の人が陥る様っていうのはなんか見てて分かりやすいんですけど、自分がこの悪魔に欺かれて陥っていく姿というのはなかなか気づきにくいものです。まあ、それでも、まあそういうことだろうなということはある意味では分かりやすいかもしれません。でも実は、第2コリントに戻りますけれども、今日のところでパウロが言っているそのサタンの欺きというのは、まあ、その罪もそうな、その罪の過程もそうなんですけれども、また違う部分も言っているんですね。サタンはですね、私たちがもうそうやって罪に誘惑して誘惑して陥らないと気がつくと、今度はもっと分かりにくい罪に陥るように誘惑してきます。それが、まあ、今日の第二コリントでパウロが指摘していることなんですね。どういうことかと言いますと、罪を犯した人は永遠に許す必要はないという欺きです。罪を犯した人は永遠に、まあ、裁かれるべきだ、許さなくていいんだという欺きです。 まあ、どちらかというとパウロは今日サタンの欺きとかサタンの策略というのはそっちのことなんですね。そっちのことがまあメインかもしれません。許すべき人を、あるいはキリストが許した人をも許さなくていいという、まあ、ある意味での逆の欺きですね。それによって私たちを罠にかけ、そして結果神の恵みからまず私たちを引き離そうとしていきます。もうサタンがやりたいことは私たちを神様から引き離すことですから、神様から離れるならもう どんな手でもいいわけですね。もともと人を許す、人が人を許すということも神様からご覧になれば、おかしな話で、もう全ての人が神の許しを求めるべき存在なわけですから、まあ、そういう意味では、まあ、2章の10節でパウロが言っているようにキリストの御前で許す、ということがあるだけなんですね。キリストが許しを宣告しておられるからこそ同じ思いで私たちも許すということがあるだけで、キリスト抜きに人が人を裁くとか、あるいは人が人を許すということも、まあ、本来はできないことです。まあ、それでも、まあ、何かしらですね、自分に非常に大きな痛みや悲しみを与えた人に対してとか、あるいは社会的な違反をした人に対して、まあ、その人が仮に本当にこう神様の前に悔い改めて、その悔い改めの実を結んでいるにもかかわらず、いや、永遠にこんな人は許さなくていいんだと、そう裁き続けて高い場所にとどまることが実はサタンの喜ぶことなんですね。悪魔はこう言うんですね。そう、許さなくていいんだ、お前はそのまま許さないで高いところからあいつを裁いていればいいんだと欺いてきます。そうやって今度は私たちが交番の罪に陥るように誘い込んでくるんですね。もう明らかに罪だってこう社会的にも制裁されるような罪なら分かりやすいんですけれども、まあ、それがうまくいかないと分かるとですね、今度は非常に分かりにくいこの心の中の罪、高慢の罪、まあ、法律では決して裁かれない、あるいは人には見せないでも、もう見せなければバレないような罪ですよね。でもそっちにサタンはこう誘い込んできます。それもサタンの策略です。いや、むしろこの第二コリントで今日言ってるサタンの策略はむしろその策略ですね。どうして悪魔は私たちをその裁く側に置こうとするか、そうやって高いところに置こうとするかというと、それは神様のことを知ってるからなんですね。神が高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みを与える方だということをサタンも知ってるんです。悪魔も知っています。だから私たちが高いところにいれば神の恵みが下らない、そのことを知ってるんですね。私たちが高慢であればあるほど神様との関係が途切れてしまうということを知っている。サタンはそのことも知っています。だからこそ私たちを高慢の罪に追いやろうといたします。ヤコブの手紙4章6節、この御言葉をサタンは知ってるんですね。神、そして神の民である敵はサタンであり、そしてサタンの敵は神ですから、サタンはその敵がどういう考えかをよく知っています。だから私たちも敵であるサタンのことをよく知らなければいけないんですね、ある意味では。ヤコブ書4章6節7節、ヤコブの手紙4章6節、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。この神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを授けになる、神はそういう方だとご存知だから、だからこそ私たちを高慢になるように、 キリストが許しておられる人に対してもずっと裁き続けて許さないと言い続けるように私たちを欺いて誘い込みます。このようにサタンはさまざまな方法で私たちを欺き罪に誘い込もうとしています。目に見えるもう誰からわかる誰からも分かるの罪に誘おうともするし、それがダメだと分かったら今度は非常に分かりにくいこういう心の高ぶり、そういう罪を狙ってきます。なんでこんなことをするのか、サタンの究極的目的は何なのか、それは羊を滅ぼすことです。ヨハネの福音書10章10節、ヨハネの福音書10章10節、10節と11節を意味します。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、私はイエス様ですね、私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。この10節の前半にあります盗人、まさに悪魔サタンですね。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。サタンの究極的目的は羊を滅ぼすことです。そのために私たちを欺き、さまざまな策略にかけようといたします。こんな悪魔の策略をいろいろ知るとですね、まあ、だんだん怖くなってしまうかもしれませんね。まあ、でも大丈夫ですね。ここに、今のところでもイエス様は羊が命を得それを豊かに持つために来たんだ、私は良い牧者だ、良い牧者は羊を守るためなら命を捨てると、そうイエス様はおっしゃってくださっています。そして本当に私たちをこの悪魔から完全に引き離すため、悪魔に勝利を得るためにイエス様は十字架で命を捨ててくださいました。私たちの罪を完全に贖うために、本当にこの通り良い牧者であるイエス様は 羊のために、私たちが命を得るために命を捨ててくださいました。ですからこの悪魔の策略を感じたとき、サタンの策略を感じたときには、私たちはこの魂の牧者であり良い牧者であられるイエス様の名を呼べばいいんですね。サタンの欺きに惑わされないように、日頃からこの良い羊飼いの声を聞いている必要があります。神の言葉である聖書を通して、この神の言葉、イエス様の言葉を聞いているならば、悪魔の声が聞こえてきたときに、あれこれはおかしいぞと気づくことができるんですね。羊飼いの言っているこの真理の言葉を聞いていないと、どれが誰の声なんだかわからなくなってしまいます。そういう意味では日頃から羊飼いの声をよく聞いているということは、この聖書の言葉ですね、神の言葉を聞いていることは大事なことだと思います。特に先ほども言いましたけれども、この許すべき人も許さなくていいという、そして私たちをその高慢の場所に、高い場所に置こうとする、この、誘惑策略というのは非常に巧みなわけですね。ですから私たちはその悪魔の策略を知って、やはり最終的に許すということをゴールに置いて、まあいろんな人間関係の中ですね、祈り求めていく必要があると思います。キリストにおいて私たちまず許されたものです。とてつもない罪を許されて救われたものです。ですから本来人が人を許さない、裁くということは本来はありえないことなんですね。しかし私たちの肉は、自分がこんなに許されたにもかかわらず、いざ目の前にいる人が何かしたらばですね、もう絶対許せないとも思ってしまう気持ちが働いてしまいます。それが講じると、もう永遠に許すものかという思いになってしまうわけですね。しかし最終ゴールに、今仮に許せなくても最終的には許すというところにゴールを置かないと、今度は私たちがサタンにやられてしまいます。エペソの手紙の4章32節、 エペソ人への手紙の4章の32節。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。エペソ書4章32節。神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。ここに最終ゴールを置くようにしないと、今度は許さないといって高いところにいる私の方が神様からサタンからやられてしまう。キリストは許しても私は許さないという、その高ぶり、高慢の罪に支配されてしまいます。主にあって、交わりの中でお互いにいろいろ外れているところがあったり、気がついたらば互いに忠告し合う、そういうことでキリストの救いをいよいよ確かなものとしていくということが交わりでは大切ですけれども、同時に責めっぱなしではなく、ああキリストが本当に許しておられるんだ、そのことを、その身が見られているときにはですね、今度は、あ、そういえば私だってキリストの憐れみだけで罪許されているんだった、そのことを感謝してへりくだって、受け取っていくときに、そして許していくときに、またその神様の恵みが私たちにも注がれてきます。キリストのうちにあるならば、必要以上にこのサタンの策略を恐れる必要はありませんけれども、でもこのサタンの欺き方、策略というものを、知っていることは大切なことだと思います。私たちの唯一の敵ですから、敵の策略は、知らなければ戦いませんので、キリストが許しておられるのに、いや私は絶対許さないと、そう思っている人がいないでしょうか。今許すべき人がいるならば、キリストの御名によって許しを宣言できるように、助けの主御霊に祈りたいと思います。でないと、今度は高慢の霊に私たちの方がやられてしまいます。あるいはそういうことではなくても、サタンの強い何か誘惑を感じているならば、助け主である聖霊に守っていただきましょう。私たちは弱いものですから、ある時にはその欺きにまんまと騙されてしまうこともあるかもしれません。でもいいんですね。一回失敗したらもうダメじゃないんです。もしも欺きに騙されてしまったら、そこで気づいた時にまた神に立ち返れば許しがあります。神様は一度失敗したらもう許さないよという、そんな神様ではありません。何度外れてもまた悔い改めて立ち返るならば、もう何事もなかったように、あなたの罪をもう雪のように白くする、私はあなたの罪を二度と思い出さないとおっしゃるほどに、完全な許しを持って私たちを見てくださる方です。ですから仮にその欺きに騙されたとしても、失敗したとしても、またそこで気づいたら立ち返ればいいんですね。何度でも立ち返るならば、神様は喜んで、あの放蕩息子を迎え入れた父親のように、私たちを本当にこう受け入れてくださり、子として扱ってくださいます。それでも、騙されないで済むなら騙されない方がいいですよね。いろんな詐欺に引っかかったことある人などは、やはり、詐欺にあって、ああよかったと思う人はいないと思います。やはりあれもなんか損してれば、あれもったいなかったなとかですね、ずっとそういう思いは残ると思います。騙されないで済むならば騙されない方がいいと思います。そのためには、エペソ書の6章の11節から言われています。やはり神のすべての武具を身につけて、悪魔の策略に日頃からですね、立ち向かえる、それが一番、それに越したことはないと思います。エペソ書の6章11節から18節、最後読んでお祈りしたいと思います。エペソ人への手紙の6章11節から、11節から、エペソ書6章11節、 悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい。まあ、ここにあるように、悪魔の策略に対しては神のすべての武具ですね、真理の帯とかですね、正義の胸当て、信仰の大盾、救いの兜、御霊の与える剣である神の言葉、また祈り、あらゆるそういうものを用いてですね、悪魔の策略に対して立ち向かうように。先ほどそれから話そびれましたけれども、まあ、その人に対して許さないという部分でですね、人に対してもそうですけれども、今度自分に対してもですね、キリストは許してくださった自分であるにもかかわらず、その許しを受け取らない、それも悪魔の欺き方ですね。イエス様を信じて救われたのに、お前まだこんな悪いところがあるじゃないか、こういうところも全然できてないじゃないか、聖書も全部読んでないじゃないかとかですね、お祈りだって毎日してるわけじゃないじゃないかとかですね、礼拝も時々休んでるじゃないかとか、いろんなことを言ってですね、こう私たちをこう悪魔責めてきて、だからお前はクリスチャンじゃないよ、ダメだよとこう言ってくるわけですけども、それもいや、私はキリストを信じる、キリストの十字架によってもう罪清められてるんだ、神の子なんだということをですね、私たちはやっぱり信仰によって宣言していく必要があると思います。絶えず悪魔は私たちに対しても、お前はまだ許されてないよ、許されてないよと、そういうふうにまた欺いてきます。もう許されてにもかかわらず、許されていないかのように、この神の前に私たちのことを告白する、告発者ですよね。どっかでそういう聖書箇所ありましたけど、それに対しても私たちはこの救いを宣言していく、信仰にあって宣言していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父様、神の子キリストの十字架の死と復活により、あなたは完全に悪魔に勝利してくださっていることを感謝いたします。しかしこの世の終わる時まで、まだこの悪魔の働きそのものは活動が許されておりますけれども、終わりの日にはあなたが完全にそのサタンの働きを封じ込めてくださることを感謝いたします。どうかその間、私たちが少しでもこのサタンの策略に欺きに引っかかることがないように、どうか常に神の武具を身につけていることができるように守ってください。それでも愚かであり、弱さを持ち、引っかかってしまったり失敗することもありますけれども、でも神様、どうかそこであなたがいつも御声をかけてくださり、そっちじゃないよと、羊飼いである主が御声をかけてくださって、私たちを絶えず引き戻し、立ち返らせてくださいますように、どうかよろしくお願いをいたします。羊は本当に愚かであり、迷いやすいものですけれども、でもしっかりとしたリーダーである羊飼いがいてくださるから感謝をいたします。私たちがいつもその羊飼いの良い牧者の、そして私たちのために命まで捨ててくださったキリストの御声を聞いていくことができるように、 どうか導いてくださいますようにお願いをいたします。目に見える罪は分かりやすいですけれども、本当にこの心の罪に対して私たちはさらに鈍感なものであります。あなたが許しておられる人に対しても許すことができなかったり、高いところに陥りやすいものですから、でもそこに留まっている時にはあなたの恵みが流れてまいりません。主よ、どうか私たちをその高慢の罪から守ってください。そしてあなたの恵みがこの流れに流れてくるへりくだったその低い場所に常に身を置くことができるように、それも自分ではできませんから、聖霊様が導いてくださいますようにお願いをいたします。そしてどうか日々神の恵みをいっぱいに吸収する歩みができるように、神様どうか導いてください。サタンは私たちを本当に高ぶりに追いやって、神様との関係から引き離そうとしてまいりますけれども、どうかその冷やをあなたが常に打ち消してくださいますよう心からお願いをいたします。でもどんな時にもイエス様、あなたの皆を叫んでいくならば、あなたが守ってくださるからありがとうございます。この一週間もそのようなサタンの欺きを感じたとき、誘惑を感じたとき、あなたの皆を叫んでいくことができるように、どうぞ私たちにその祈りを、叫びを与え続けてください。そして、気づかせ続けてくださいますように心からお願いいたします。今、一人一人の心の中にもしも、許すべきでありながら許せない人がありますならば、御霊が助けてくださって、その人を許すことができるようにどうか主が助けてください。そうでないと私たち自身が悪魔にやられてしまいますから、どうか助けてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ一斉にお祈りください。
これから献金の時を待ちます。献金は信ずる者にとりまして献身を意味いたします。ですからそのご趣旨をまだご理解いただけない方、新しく来られた方や持ち合わせのない方は、どうぞ次の方に遠慮なく回してくださいますように、黙祷を持って捧げる思いを持ってこの時を過ごしたいと思います。
天のお父様、あなたが今日もあなたに言葉を与えてくださって心から感謝いたします。今日は本当にサタンの策略について、そしてまた許しの勝利について御言葉を通して語ってくださってありがとうございます。本当にイエス様が許しても人を許せない、本当にすぐ私は許せないと本当にそういう思ってしまう、本当にこの傲慢な高ぶりがいつもサタンにやられていて、本当にそのように私たちは高くなっていく、自分がいかに許されているかにもかかわらず本当に人を裁いていく立場に身を置きやすいものですけれども、そうではなくて本当にイエス様が私たちを許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさいと御言葉を与えてくださって心から感謝いたします。どうか本当にこの1週間へりくだるものとさせてください。本当に自分はすぐ高くって人を裁くものですけれども、そうではなくていつもそのような時にイエス様を見上げて、本当にあなたから許しの力をいただいて、そして本当に許していくことができるように、どうか具体的な生活の場所でどうかあなたの声を聞き分けていくことができるように導いてください。どうか主が守ってくださいますようによろしくお願いいたします。今捧げましたこの献金も主が大きくあなたを知らない方のために用いられますようにお願いいたします。この礼拝を心から感謝し、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。